それでは定刻になりましたので、ただいまより広瀬電機決算説明会を開催いたします。本日はご参加いただきありがとうございます。弊社側社長の石井、管理本部長の鎌形、進行を務めます私、広報 IR 室山田および須崎芦田でございます。今回もオンライン開催になりますが、よろしくお願いいたします。まず冒頭、本会の説明をさせていただきます。本日の決算説明会資料、23年度中長期成長戦略資料ですが、ご参加の画面上のリンクから PDF ファイルをダウンロードいただき、お手元でご覧ください。同様に昨日5月8日に東証にて開示しております決算短信もリンクがございます。役員の移動に関するお知らせ等、その他の開示資料は、弊社ウェブサイトの IR ページに遷移していただき、ご覧いただけるようになっております。ご説明の際には、ページ番号を申し上げますので、ページ送りは恐れ入りますが、各自でお願いいたします。次に、質疑のところは、電話回線より、参加者様よりご発言いただき、弊社より回答するという、対面と同様の双方向での方式をとってございます。ご質問のある方は後に設けてございます。質疑応答の時間の際に説明会の案内メールにございますご質問用の電話接続情報のアクセス番号に電話接続いただけますようお願いいたします。受付順にこちらからご案内させていただきますので、順番にご発言いただくようご協力のほどお願い申し上げます。まず最初に社長の石井よりご挨拶させていただき、その後資料に基づきまして私より23年度の決算のご説明を申し上げてまいります。後半の業績予想は管理本部長の鎌形より、その後23年度版としてアップデートいたしました中長期成長戦略について社長の石井よりご説明申し上げます。残り時間で先ほどの通りご質問をお受けいたします。閉会は11時30分を予定しております。それでは石井よりご挨拶申し上げます。
皆さんおはようございます。改めて、広瀬の石井です。本日はご対応中、多数の方々に、ご参集いただき、誠にありがとうございます。新年度をスタートして1ヶ月経過したわけですが、どうも手元はシンプルに回復基調に向かう感じが少し弱い感があります。より、市場、お客さんの動向を見ながら、しっかり手元と先を確認しながら進めないといけないという感じている昨今であります。それでは短時間ではありますが、広瀬説明会よろしくお願いをいたします。皆さんからの質問アドバイスを含めよろしくお願いをいたします。私の方から以上です。
はい、わかりました。続きまして、本日の資料に基づきまして、決算の説明を山田より申し上げます。まず3ページお願いいたします。こちら、業績サマリーです。一般車市場向け、自動車市場向けなどの伸長により、売上は上期947億円、下期 885.2 億円で、トータル 1832.2 億円。営業利益は上期で 271.7 億円、下期が 195.8 億円、通期で 467.5 億円と売上利益ともに過去最高となりました。対前年比では売上プラス 11.9%、営業利益プラス 14.7%、営業利益率は通期で25.5% という結果です。ただし、先ほども、石よりお伝えした通り、受注は特に下期で減少し、対前年比マイナス 18.5% となりました。続きまして4ページ、 四半期ごとの売上利益の推移グラフになります。22年度第4四半期は売上 410.6億、営業利益 70.8 億円、営業利益率は 17.3% となりました。そして5ページになります。決算概要になります。2022年度は売上 1832.2 億円、前年比がプラス 11.9%、営業利益は 467.5 億円。前年比はプラス 14.7%。営業利益率は 25.5%。税前利益が 485.9 億円。当期利益が 346.5 億円。投資算残高 4013.6 億円。自己資本比率は 87.2%。一株当たり同期利益は 1002.04 円という結果でした。為替の実績はドル 135.47 円、ユーロ 140.97 円、100ウォンは 10.37 円という結果でございます。続いて6ページに対前年の主要増減をまとめてございます。売上増 195.5 億円の対前年増加は、団体側でプラス 127.3 億円、子会社側でプラス 68.2 億円という結果でございました。売上原価率は昨年の 54.2% から 2.3 ポイント良化の 51.9% としておりますが、要因としては変動比率や減価償却比率などの良化でありました。参加費は金額で 67.7 億増加、率としては対前年比 1.4 ポイントの悪化となり 22.3% という結果でした。これには業績と連動した従業員へのインセンティブや、秋に東京と大阪でリアル開催した当社の技術展の費用などが含まれております。金融収支は 4.8 億円の悪化ですが、円安による差損益が大きな要因という結果でした。続いて7ページお願いいたします。21年度と比較した際の変動分析になります。為替の影響は売上ではプラス 188.7 億、営業利益ではプラス 104.7 億円でした。人件費増が46億円、荷造り運賃輸送費増が 14.4 億円、売上増、物流増などによる利益増が 2.7 億円という結果でした。為替による追い風が大きかったといえる分析結果となっております。続きまして8ページ、BS 資産の部になります。現金のところ、昨年5月の自己株取得により159億円の減少がありましたが、業績良化によるものと、その他金融資産、定期預金からの振り替えなどにより増加となっております。棚卸資産の増加は、4区でもう少し減らす予定をしておりましたが、受注が弱かったこともあり、積み増ししてあった主力製品の在庫、こちら想定より出なかったと、言えます。続いて9ページ、負債と純資産の部になります。払い債務の減少は4区での仕入れ減少による買掛金減少の影響となりました。自己株式は昨年5月に取得、および94万8千株の焼却を実施しております。総資産合計 4013.6 億円と、前年度末から 65.7 億円の増加となりました。続きまして、10ページの設備投資と焼却費の推移になります。22年度4区の設備投資額は42億円、焼却は35億円でありまして、通期としては設備投資額が167億円、 償却費は141億円という実績でした。23年度予想は投資180億円、償却155億円と、22年度対比でより伸ばす予定としております。なお、それとは別に IT 投資で10億円程度を予定しております。他、土地、建物の投資もこちらには含まれておりませんが、後ほど中長期成長戦略のご紹介のところで触れさせていただきます。資料に記載はございませんが、研究開発費は22年度116億円という実績でございました。研究開発費の23年度予想は125億円といたします。続いて11ページ、海外販売比率と海外生産比率の推移になります。22年度、第3四半期累計の海外販売比率は 77% でしたが、4クオーターポイント下がって 76%。海外生産比率は3クオーター累計と変わらず 49% という結果となりました。続きまして12ページ、従業員数の推移になります。2022年度は海外でマイナス137名と人員減があり、合計は4944人となりました。続いて13ページ、株式分布の推移になります。2022年度の結果は、単元株主数は増加し、3009名となりました。構成比としては前年度と比較して大きな変化は見られないと言ってよいかと思います。続きまして、こちらからは分野別の動向になります。まず14ページ、最初一般産期向けの売上推移になります。22年度4区の売上は3区の180億円から164億円と落としましたが、累計では691億円と対前年比プラス 23%。分野構成比としましては 39% という結果でございました。この分野での受注残はまだ抱えておりますが、足元の受注の弱さを反映する形で生産体制を通常レベルに落とした結果の影響といえます。続いて15ページはスマートフォン向けとなります。21年度第4四半期の売上は81億円と前年比横ばいという実績です。分野構成比は 19% となりました。4区はこの市場特有の季節要因で落ちておりますが、通期としてはほぼ想定通りと考えます。続きまして16ページ。コンスーマーモバイル機器向けになります。22年度の地区をピークに下がりまして、4区の売上は45億円、通期で300億円、構成比としては 17% という結果でした。対比としてはマイナス 4% です。この市場は中国エリアでの売り上げが大きく、顧客の生産調整が戻らず、売上が大きく減少いたしました。続いて17ページ、自動車モビリティ関連向けです。22年度の売上は360億円と、前年度比でプラス 23% と伸びました。モビリティとしては3期市場と同じという結果です。四半期ごとの凹凸はありますが、21年度と比較してよりステージが上がったというふうに、捉えております。18ページは通信インフラ機器向けと、事務機器向けの売上実績推移となります。この次のページからは23年度の業績予想となります。管理本部長の鎌形よりお話しさせていただきます。
はい、管理本部の鎌形です。本日はよろしくお願いいたします。まずこの、19ページですけれども、前提といたしまして、右下の為替をご覧ください。1ドル130円、 1ユーロ135円、100ウォンあたり 10.16 円を前提として試算しています。では真ん中の水色の枠をご覧ください。23年度の予想でございます。売上高は1900億。これは対前年比 3.7% のプラスです。営業利益は470億円。これは対前年比プラス 0.5% でございます。営業利益率は 24.7% を予想してございます。税前利益は490億、当期利益370億という形で、予想しております。現段階、一株当たりの配当につきましては、22年度実績を、想定しまして、500円と書いてございますけれども、これは最終的に23年度の、実績をベースに、見直しをする予定でございます。20ページをご覧ください。分野別の年間売上予想のイメージでございます。まず一般産機およびスマートフォンの領域ですけれども、一般産機は691億に対して700億、スマートフォン、携帯端末は340億に対して23年度340億という形で、この2つの分野はおよそ横ばいの伸び率、それぞれプラス 1%、プラスマイナス 0% と置いてございます。三つ目の分野、自動車モビリティ領域です。22年度実績は360に対しまして、23年度予想は390と置いております。これは、伸び率プラス 8% という形での想定でございます。最後にコンシューマーモバイルですけれども、22年度実績は300億。これに対して23年度は320億の予測と立てております。ここはプラス 7% という形ですけれども、こちらはどちらかと言いますと、過去の伸び率に戻すというイメージで考えております。はい。では、21ページを確認ください。中期資本政策ですけれども、左上のところですね。22年度から25年度までの目標、これは変更ございません。ROE 10% および配当成功 50% を昨年と引き続き、ここで掲げさせていただいております。そういう意味では22年度は 10%、ROE 10%、これは極めてギリギリの状況でございました。ですけれども、10% 達成し、今回配当成功も 50%、約 50% を、お約束できたというふうに考えています。ここは、この先、23、24、25と、この数字を安定的に達成できるよう、努力してまいりますので、よろしくお願いいたします。はい、次のページ、22ページをご覧ください。カーボンニュートラルの取り組みですけれども、これ昨年、統合報告書の方で、述べておりますけれども、27年度 CO2 排出量をスコープ1、およびスコープ2の領域で 60% 削減、これは21年度単位ですけれども、これを宣言させていただきました。これに対しまして、現段階、ちょうど真ん中ですけれども、本社および蘇州工場の再生可能エネルギー 100% 化の見通しが立ってございます。ちなみに、22年度は、茅ヶ崎工場の 100% 再エネ化は達成済みでございます。24年度以降、この蘇州工場を皮切りに、海外工場も順次、再生可能エネルギー 100% 化を目指して、いきたいというふうに考えています。次のページ、23ページでございます。人的資本への投資ということで、本日は2点、お話をさせていただきたいと思っています。一つは、健康経営の推進でございます。これは、従業員の個々のパフォーマンスを上げることにより、会社全体の生産性の向上、及び業務効率化を図るということで、22年度掲げてございます。 心身ともに健康な従業員を増やすことで、ワークエンゲージメントを向上ということを狙っております。この度、健康経営優良法人に2023年度認定されましたので、外部にもこのお話をさせていただいた次第でございます。もう一つは、広瀬フィロソフィーの伝承進化の活動でございます。今年はこの伝承進化活動のために、冊子及びポスター、さらには動画を7言語版で作成し、ワールドワイド、グローバルで広瀬グループ全体で一斉展開をし、価値観の共有、共通化をしていきたいというふうに考えております。ここ23年度も力を入れてまいりますので、よろしくお願いいたします。以降は補足資料としてございますので、本日の説明は割愛させていただきます。私から以上です。
はい、次に社長の石井より2023中長期成長戦略についてご説明申し上げます。お願いします。
それでは広瀬中長期成長戦略について2023年度バージョンとして説明をさせていただきます。スライドの2ページを見ていただけますでしょうか。いつもの形で、マクロ環境について、再整理をしております。左サイドの方が生活スタイルの変化としてというふうに、捉えております。皆さんご存知のように、DX、GX、SX の加速ということです。それから、あらゆるところで IoT の普及がさらに進んでいる感じがいたします。それからコロナに伴うということになるんでしょうが、そのリアル、リモート、ハイブリッドのコミュニケーションの多様化も大きく捉えるべきかと考えています。右サイドに行きまして、価値観の変化でございます。より質が求められる時代になっている感じを受けております。それから、これは、当然のことでありますけども、社会問題、リスクへの意識的な対応が必須になっているということです。それから、スピード感のある対応も求められる時代に変遷している感覚であります。それからそこの下ですね、想定されるリスクを挙げると、価値の多くのことがピックアップをされます。それでは、広瀬、どうするのかということになるわけですけども、広瀬としてはですね、今後も価値ある商品を社内外の IH を結集してスピード感を持って創出をすることを目指すということになると思っています。はい。次のスライド、ページ3ですね。これ、いつものスライドで更新をさせていただいている業績成長イメージでございます。センターのブルーのバーが結果でございます。2020年から2022年の3年間、ここでの足場固めというふうに言っておりましたけども、ある程度のところはできているということではないかと思います。さらに、右のバーの、紫のバーのゾーンに入っていくわけですけども、ここからが本格成長の正念場になるという認識であります。はい。次のスライド、ページのナンバー4。 はい、これもいつものことで、ありますけども、中期全体分野戦略イメージであります。広瀬の中継は、G ウィングということで社内交渉をしております。この意図するところは、グローバルに戦う翼を作るという狙いから故障をしております。真ん中のターゲッティング分野、コンシューマー、産機、自動車に変更はありません。さらに、その、こちらの市場に対して、ターゲッティング分野に対して、商品力という面では、広瀬は4つのキーテクノロジーをキャッチングしていきたいということであります。1つは高速、2つ目は高周波、3つ目がハイパワー、4つ目が小型ダウンサイジングというテクノロジーを、キーテクノロジーをしっかりキャッチングをして商品力の強化につなげたいというふうに思っております。それから、ものづくり力の視点で、また、後ほどのスライドでもご説明をいたしますけども、一つ目、生産技術の強化ということで、TAT センター。二つ目、車載産機分野の強化ということで、新郡山工場。コンシューマー、車載市場の強化ということで、広瀬コリアの増強ということを2023年度に実行いたします。これらの活動を通して、広瀬は商品力プラスものづくり力で分野を横断するつなぐテクノロジーをサポートしたいと考えています。はい。次のスライド、ナンバー5ですね。中期の分野構成比、最新イメージを入れております。パイチャート、内サイドが2022年の実績です。アウトサイドが2026年度の予測でございます。外サイドを見ていただけるとご理解いただけますけども、まあ、オールコンシューマーとして26年度は 34% の構成率かなというふうに見ております。それから、まあ、自動車ですね、20% 超えをして26年度には23% レベルまで行くであろうという見ております。それから3期ですね、ここはステイで 38% という見方でございます。いずれにしても、まあ、広瀬の強みであり特徴であるというふうに思っておりますけども、バランスの良いビジネス構造で変化に対応する強い企業体質を目指すということは継続であります。はい、次のスライド6ページでございます。まあ、こちらのスライド、私どもの取り巻く事業環境を少しダイジェストに表現をしているスライドでございます。見ていただくように、デジタルテクノロジーがどんどん進展している中で、私どもあらゆるものがつながる世界が来ている感じを強く持っております。まあ、広瀬はこの未来社会をつなぐテクノロジーでこの変化対応を支えたいというふうに思っております。はい、次のスライドをお願いをいたします。7ページでございます。23年度のものづくり力、機能力強化の事例をハイライトしております。左サイド、東北アドバンストテクノロジーセンターであります。岩手県盛岡市に新たに東北アドバンストテクノロジーセンター、 社内呼称は TAT センターということで、新工場が今建築中であります。これは昨年の10月、DD 社ソフトウェアエンジニアリングのカンパニーを広瀬にジョインしてもらって、さらに3月このセンターの地震災が行われて、新たにこの建物ビルでの稼働が来年の3月スタートするという形に計画をしております。それから真ん中の方に移動しまして、郡山の新工場でございます。こちらも先端ものづくり力の新工場として、この3月、新工場地震災を経て来年の5月本格稼働の予定をしております。さらに右サイドに行きまして、広瀬コリアの精密 R&D センターの増築を計画をしております。こちらはマイクロコネクタープラス車載の関係の開発生産強化でございます。来年の10月11月頃に本格稼働の予定でございます。これらにプラスして一番右サイドの方の IT 投資関連が今スタートで進行中であります。まあこれらの投資を経てですね、お客さんからの信頼をさらに獲得をして成長路線につなげたいという考えでございます。次スライドナンバー8でございます。3年に1回の広瀬プライベート技術展が昨年開催をされました。22年度の結果としては約7700名のエンジニアリングの皆さんを中心に来場いただきました。広瀬、このコンセプト提案を通してですね、お客さんからの直接の声を聞いて、聞かせていただいております。この声を未来の製品コンセプトにつなげるというのが2023年度の大きなミッションでもあると思っております。それから次のスライドナンバー9で9ページですね。これ昨日発表させていただきました新年度、この6月の23日総会を経ての新役員体制でございます。参考に載っけております。それから10ページ最後のスライドでございます。23年度の方針サマリーであります。先見力、感知力、行動力という表現を考え、行動する力という表現をしておりますけれども、これらを強化して前進する年でありたいというふうに思っております。強化ポイントは昨年に引き続き3つでございます。技術開発力、商品力、2つ目がものづくり力、3つ目が人材育成ということでございます。さらに先ほど申し上げました昨年の技術展での提案、皆さんからいただいた声を新製品に結びつけるのが23年度大きなテーマになります。広瀬は企業理念であります英知をつなげる小さな会社をベースにしながらですね、商品力とものづくり力で勝負する、広瀬グループを展開したいと考えております。引き続き皆様からのご指導ご支援よろしくお願いをいたします。 以上簡単でありますが、ダイジェストに報告をさせていただきます。ありがとうございました。
はい、資料に沿った説明は以上となります。